101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。時間が経つのは早いなというのが実感なんですけれど、今年も12月になっちゃいましたね。12月最初の、歴史と文化の散歩道なんですが、月の初めに郷土資料館にやってまいりまして、毎月月替わり、毎月変わったものをお見せいただいている、郷土資料館のこれこそ一点貴重な資料というわけで、1点ずつご紹介してくださっているアラカルトっていうコーナーですね。今月はどんなものが展示されているのか、今月の担当は学芸 の、 あの早栗さんとお聞きしています。早栗さんにお話を聞きながら拝見していきたいと思います。早栗さん、こんにちは。
こんにちは。
早いもので12月になりました。
そうですね、
あっという間にお正月が来そうな感じですけど、はい、なんかね、11月なんか何もしないうちに終わったなという
ね。そうですね、あっという間でした。イベントがたくさんありましたが、
ね、ありましたもんね、はい、講座やらいっぱいありましたから、さて今月のこのアラカルトなんですが、はい、タイトルが今年も酒造りスタートって言うんですね。
はい、
それはまあそうですよ。西宮の町は酒の町ですから、この寒い時期が来ると酒造りがどこの蔵でも始められているということなんですが、そういうタイトルがついたのはどういう意味でしょうね。
これですね、はい、1年間ですね、平成28年度1年間のアラカルトのテーマ、大きなテーマとしまして、西宮町を知ろうというのが、
西宮町だ、古い町いうことですな。
そうですね、古い町の西宮町を知ろうっていうのが大きなテーマがありまして、はい、でその昔の西宮町の様子が分かるもの、ね、郷土資料館にある資料の中から、西宮町の様子が、まあ、断片的にでもこう想像できたりですとか、紹介できたりっていうものを選ぼうというのが大きなテーマがあって、でその中から毎月今月は何にしようかっていうのを選んでいくわけなんですが、私が昨年までですね、整理作業をしてました。資料の
整理をされ
て、はい、そうですね、
何万点の資料をされておられたわけです。
たくさんあるんですけど、はい、その中の一つで昔、明治の20年代の西宮の様子を描いた絵があるんですが、
絵があるんですか。
はい、たくさん何点も絵があるんですけど、でその中の一つに、はい、この1月頃の様子を描いた絵というのが、
西宮の町がこんな、
そうですね、港、西宮の港の様子を描いた絵なんですけど、
港ですか、はいはいはい、
はい、ありまして、でその中にですね、はい、絵の端っこなんですけど、はい、こう浜辺で貝を取っている人が何人かいる絵がありまして、
西宮の浜いうと、はい、漁業割と盛んやったんでしょ、
はい、そうですね、
まあ、魚を取る船なんかももちろん描かれていて、
はいはい、そうですね、漁師さん描いた絵もたくさんあるんですけど、ね、はい、まあ、たまたまその絵はなんか貝を取ってる
人がいる、
はい、着物の裾をまくり上げて、はい、こう海に入って、まあ、膝上ぐらいまで水に浸かって、はい、貝を取っている人の絵があったんです。で丁寧に絵に注釈が、説明書きがありまして、
文章で書いてあった、
はい、そうなんです、はい、でそこにですね、毎年1月過ぎになると、うんうん、過ぎには酒蔵酒造家が貝を、うん、米を洗いかけると、うん、貝が太ってうまくなる
それはお酒を作るためにお米を使う、そのお米を洗う作業があって、 そうですね、
はい、
その頃になると貝が美味しくなる、
うん、というのがあったんですよ。
書いてある、
書いてある、
その絵の中に、
絵の中に
貝を取ってる人のそばに、
そうです、そうです。で、丁寧にアサリ貝とも書いてあるんです。なんかアサリが取れたんだなっていうことと、
冬の寒い時に海に入って取ってはるわけですね、なんでやろうなっていうわけですね、
はい、そうなんですよ。
だからまあその頃が美味しいんやということが書いてある、
はい、うんうん、っていうのと、まあ、その頃っていう感覚ですよね、うん、この辺りの方が、うん、この頃っていう感覚が、うん、その酒蔵の方では米洗いが始まる時期っていうね、
米洗いがね、
はいはいはい、その酒蔵でこう人が増えてきて、ね、うん、いわゆる百日さんたちがたくさんやってきて、うん、まあ、夏場にはなかった活気が、うん、酒蔵にあふれていて、うん、いや今年も始まるんやな、忙しそうなこう作業がスタートするんやなっていう頃に貝が美味しくなるっていう、うん、そのね、サッカー作りの町ならではのこう感覚といいますか、うん、季節感っていうのがあるんだなと思った。
酒蔵でお米を研いだら、うん、
はい、
白い研ぎ汁が出ますね、
はい、
でこれがまあ川を流れている、はい、そして海へ注がれる、
はい、
それを貝が食べたら美味しくなる、うん、太ってくるというようなことでしょうか、
はい、あと私も最初思ったんですよ。
絶対そう思う。
で、そう、うまくできてるなと思ったんですけど、
はい、
あの今回の展示の準備で、はい、問い合わせてみますと、いや違いますよと
貝類館に聞かな
くて、ね、そうなんですよ。そう、その通りで貝類館、
貝類館聞かれた。あ、なるほど、貝の専門家がいっぱいいてますから、
はいはい、もうね、何でも教えてもらえるやろうと思って、はい、あの聞いてみましたら、
はい、
いや、あの貝が食べるのはあのプランクトンなので、ええ違いますよって言いまして、
貝はプランクトンで生きてる、
はい、そうなんです。それは単にですね、あのちょうど冬の時期は貝が太る時期、あの、
あ、
はい、どうしてもこうお産を控えて太るそうでして、
そうです、
はい、だからまあ美味しくなるっていうのは嘘ではないんだけれども、ど餌が増えるとかそういうことではないということだったので、
学芸員の早栗さんでも、まあ、はい、やっぱりその別の仕事をしてらっしゃる貝類類館の学芸員さんに聞かんとあかんわけです。
そうですね、ちょっと確認してみました。でも確認して正解でした。
まあ一つのものを展示しようと思うと、やっぱりそんなことまで調べないかんのですね。
そうですね、ちょっと待てよと、やっぱりいろんなところで、
あの、そうですか、
自分が想像しているものがあのどうなんだろうっていうのは思うので、はい、
そうですか。まあそれにしても、はい、まあその絵の話分かりましたし、
はい、
あのこの時期貝が美味しくなるという話も分かりました。で、その話の中に米をあのお酒作りを始める頃が来るとというのがあるので、
はい、
まあ、それも西宮の町の一つの風物かなというね、そういう、こう関係があるのかなというのは分かりましたけど、そこからいきなりこのアラカルトのタイトルが出てくるというのはどういうことですか？
あ、ちょうど
酒造りの初めの頃にという意味。
はい、あ、そうです、はい、あのお米を洗うので、
はいはい、お米洗う時期、
はい、はい、あ、でちょうどあの米洗い用のザルを寄贈していただいておりましたので、
はあ、なるほど、
はい、それで
作ったものじゃなく、もう使われてたもの。
そうです、はい、あの、うん、昭和10年代までは確実に使ってらっしゃったものですので、
はあ、はい、あ、それを今日は展示して、
はい、そうです、
まあ、そのそばへ至ってきました、はい、展示室に入りまして、入り口に近いところ、小さなガラスケースがありまして、その1メートル四方ほどのガラスケースの中にいっぱいの形で展示されているこれが、
はい、あのザル、米洗い用のザルです。
はあ、これを寄贈されたわけです。
はい、
これうちで作ってたもんやでと言って持ってきはったわけです
な。そうです、はい、あの酒蔵を、お父さんとおじいさんがしてたので、あのザルがあるんですっていうことでいただきました。
じゃこのザルは昭和の初め頃に使われてたと、はい、
そうですね、
もっと前から使われてたもんなんでしょうね。
そうですね、
直径が1メートルもない、
はい、62、3センチですね。
あ、そうですか、
はい、
で深さといいますか高さが20センチぐらいあるかな、はい、
そうですね、
というふう、まあザルにしたら大きいですよね、
はい、もう一人でこう両手広げて持つような大きさですね。
これはパッと見てザルやということは分かりますが、
はい、
この何に使ったんやろというのはちょっと想像つかないですもんね。パッとこれだけ見たら、
はい、巨大ですね。
これでお米を洗ったんです
か。はい、そうらしいです。
お米は普通釜に入れて研いだりします
あの洗い方でしょ。はい、そうなんですけど、うん、あの酒蔵でその、まあ元を作る、
はい、元を作る
酒米もそうですし、うん、後から使うかけ米もそうですけど、うん、やっぱりこうザルで
洗う。ザルで洗う、
はい、
じゃあここへお米を入れて、はい、それでそれをこう溶き回って、うん、水をかけたりこう流したりしながら洗ったわけですね、うん、はい、でもこれやとね、
はい、
まあ、今のお米の量でいうて10キロ20キロ入るかな、
うん、それぐらいですね。
でしょ、
はい、
そんな20キロ10キロや20キロぐらいのお米で、うん、
はい、
お酒作ろうもたってよね、はい、そんなちょっとしかできませんや。
それだけでするならそうなんですけど、やっぱり職人さん数人ですし、何度にも分けて、
って、はい、何回も何回も洗う。
そうです、はい、だから一度に一つのザルで洗うのは、まあ、一人とは思うんですが、はいはいはい、何度も一人の人がしますし、ね、数人で作業することですので、
まあ、一頭ぐらい入るんでしょうね、
はい、
今言うたように10キロから20キロぐらいのお米が入って、 それを水で洗うザル、うん、
はい、
でこれで何度も何度も、しかも何人も何人もの人がたくさん寄って洗うという、うん、そういう作業なんでしょうね。えらい、もうゆっくりしたことですね今やったらもう何トンというお米をいっぺんに洗っちゃって、
う
ん、
そうですね、もう機械化されてますからね、
漬け込んでということでしょうけど、うん、昔はこうやってザルで一つずつ洗ってたと、うん、
はい、
丁寧な仕事をしてたわけですね。
そうですね、
これがその当時使われていた酒造り米の、まあ、洗いかごといいますかそういうものだということで昭和10年ぐらいやろうなというおっしゃってましたよ。
あ、はい、あの空襲で酒蔵が焼けてしまったので、うん、もう酒造りやめられたっていうことを聞いてるんです。
この出してくださった方は、はい、どこで酒を作ってらしたんですか。
あの現在で言いますと妖怪小学校のすぐ南に酒蔵があったそうです、
はあ、今も大きな日本盛りというでかい酒蔵があります、はい、あそこの辺には、
はい、
あの他にもいっぱいあったんでしょうね、うん、
そうらしいです。あの小さい酒蔵がいくつもいくつもあったそうでして、
ね、酒蔵の町でしたから、はい、もう軒並みずっと酒蔵が続いてるように、だから中には大きいのもあれば小さいのもあるということで、いろんな酒蔵があったんでしょうね。
はい、そうですね、うん、でここはあの銘柄としましては、はい、春光っていうあの春の光と書くんですけど、春光っていう、はい、銘柄と、はい、あと初恵比寿って初めての恵比寿さんの恵比寿一文字の方ですね、はい、
それを作ってらっしゃる、
はい、2つ銘柄作られてたそうです。
それも、まあ、あの実際に継いでる方があの仕事は継いでらっしゃらない、はい、酒蔵は辞めてらっしゃるけれども、うん、おじいさんお父さんがやってらしたということで分かっているわけですね、うん、そういう記録なんてその当時こんな酒蔵があってというふうな記録なんかあるんでしょうか。は
い、あのですね、はい、市政要覧というものがあの西宮市が出しているものがありまして、
はいはい
はいはい、そこにあのいくらか記録があるんですね、
うん、
で、はい、で例えば昭和16年のものですと、
はい、
今申し上げましたあの初恵比寿ですね、うん、お酒の銘柄初恵比寿の方です と、
はい、
349石の作りがあったっていうことが、
349石ぐらい古い言い方でちょっと分かりませんけどね、どれぐらいの量なんかな、
ね、はいはいはい、であのお名前の方も載ってまして、ね、向井徳太郎さん の蔵ですよっていうことが、
あ、は
い、あ
ります。向井さんがこれ使ってらっしゃる、
はい、
はいはいはい、
そうですね。で同じようにその並んでいるあの、はい、酒蔵の名前、業者さんのお名前と銘柄にはですね、例えばあの、まあ、今でも大きな白紙家さんですと、
うん、
まあ、白紙家というお酒の銘柄がありますが、
はい、
業者名さんの方は辰馬本家酒造さんですよね。今も同じお名前ですが、
会社の名前になっているわけですね、
はい、
で
そこはもう市内トップでして、
うん、
あの21の蔵、先ほど あの向井さんは蔵数は1となってるんですが、
一つの蔵でやって
る、そうですね、
はい
はいはい、あの辰馬さん本家酒造さんは21の蔵数が、はい、ありますよっていうことがあるのと、あのあと作りの 石高ですね、それが22,500ほど
比べ物にな
ります、はい、もうなぜトップですかね、
大と小とはうんと違うという、
はい、もうでもその辰馬の、本家酒造さんが、うん、まあ、20ですけど、うん、あとはもう本当に一桁がたくさん、はい、3蔵以下の蔵が本当にもう8割以上あるぐらい、
蔵は3つとか蔵は2つ、はい、うちは1つですねというところが多くて
ばかりです、はい、もう4割から5割が蔵1つというところですね。
そうですか、そういう蔵が全部でいくつぐらいあったんでしょうね。
はい、
20ぐらいは、
うん、そうですね、20少しありますね、はい、
へ、西宮の浜の方には20もの酒蔵が、酒造家がいて、その中には一軒で20もの蔵を持っている辰馬さんのような大きな酒造会社もあれば、
はい、
一つの蔵でちまちまと酒を作ってらっしゃった方もいらっしゃった、
はい、
そこからこのザルが出てきた。
そうですね、
これはまさにもう西宮市民の生活を一つ一部分を表している品物として貴重なものだと思います、はいはい、
本当に先ほど、空襲で蔵が焼けたんですっていうのをご紹介したんですけれども、はい、空襲で蔵が焼けたのに、うん、なぜザルは残ってるのかっていうとこなんですが、はい、ご自宅の方になんかこのザルだけはたまたま持っていかれてたそうでして、
なんか入れて運ばはったんでしょ
かもしれないですね。
これだけの大きさやからいろんなもん入りますから、
はい、
これみんなで持ってわっと運んで防空壕行かはったんかもしれません、
ね、そうかもしれませんね、
はい、あ、よかったよかった、
他のね酒造りの道具はもう焼けたようなんですが、これは残ったっていうことで、はい、これをザルを寄贈していただきました。
なるほどね、話ちょっと変えますけど、
はい、
こういうザルを使って、まあ、お酒を作っていた頃工程は変わらないと思うんですよ。 お酒を作る工程そのものはやっぱりお米を、はい、ついて、
はい、
玄米から細い米、小さい米に削っていって、
はい、
大事なところだけをこう残して、うん、それを酒米にするというやり方でしょ、
はいはい、
それにしてもたくさんのお米がいります、うん、
はい、
だから鉄道が通ったら鉄道で貨車でガッと運んできたかもしれませんが、それまではやっぱり三田とか笹山とかあっちの方からこう荷車
で
山を越えてきたんでしょうね、うん、
はい、
僕なんかもちょっと記憶にあるんですけど、そうですね、畳を3枚ほど縦に並べたような日の台に車がついていて、
は
い、まあいわば車台車ですわな、
はい、
でそれを馬か牛が引くという荷車がね、
はい、
ありました。あれでまあ米運んではんのを見たことあるんですけども、小さい頃ですよ、
はい、
あるんですけども、それでやっぱ箱なんでしょうね。
そうですね、昭和の初めのお話でもやっぱりまだいわゆるゴロタと言われるような
ゴロタ、
はい、荷車を引く牛や馬の姿っていうのは見られたそうでして、
あ、はい、そうですか、どんな道通ってきたんでしょうね。
そうですね、やっぱり産地はね、うん、
あっちこっち、
山田錦が有名なように、
はいはいはい、
三田からもう少し、まあ、播磨寄りの方なので、
そうですね、
まあ、丹波播磨あたりですので、はい、運んできたようですね。
じゃあ牛舎馬車で来たんでしょうね、
はい、まあ、鉄道がね、さっきもおっしゃったように、できてからは西宮駅が貨物が止まるので、はいはい、そこから酒蔵まで運んだ、はい、やっぱりゴロタで運んだっていう、はい、お話がありますね。
でも今はね、
はい、
浜の酒蔵の方に行くのに広い道がいっぱいありますが、
はい、
昔はそんなに大きな道もなかったでしょうし、
うん、そうですね、
東側の、
はい、
まあ、堤防のあたりを一本あったぐらいかなと思うんですよ、うん、でそれを通って酒蔵までお米を運ぶというようなことがされてたんちゃうかな、
はい、そうですね、本町のあたりですね、うん、江別さんからずっと、東西の道、
はいはいはい、
あのあたりもよくゴロタを見たっていうお話が残ってまして、
今の本町通り、
はい、
ああそうですか、
そうなんですよ、商店が多かった通りではあるんですけど、はい、ゴロタがよく米を引いて通ったっていうのがありまして、
商売してても何してても道がそれしかなかったら
そうですね、
はい、酒蔵へ行くのにしゃあないですもん、うん、
はい、で昭和の初め めにはですね、もうアスファルトに舗装が進んでいた時期なんらしいんですけど、はいはい、それでもやっぱりゴロタは通るんですよね、うん、でお店がたくさんありますので、お店の人があの前を掃除して打ち水をするんですけど、うん、やっぱりあの今の時期になると、当時は今よりもっと寒いですから打ち水が凍ったようでして、でゴロタが滑ると牛馬が足を滑らせるということが起こったそうなんです。でこれではいけないというので、はい、そのあたり あのお店の方たちが申し合わせて、冬場の間の打ち水を禁止しようっていう話まで出たそうです。
酒蔵の町ならではの話ですね。
そうですね、今回は本当にならではっていうのが出せないかなっていうの で、うんでね、うん、展示もしてます。
このザル、このここにあるのはザル一つですけど、
はい、
こうやってお話聞いてますと、その頃の時代のこう様子って言いますか、うん、あの酒蔵の中だけではなくて、その取り巻く周りの町の人たちの様子とか、
はい、そうですね、はい、
荷車が通る道筋の人たちとか、うん、はい、いろんなお互いに気を使い合いながら協力し合いながら生きていたはったんやな。
そうですね、もうそれをもうまさに言っていただいた通りでして、うん、そのあの西宮町四郎がテーマなので、はい、その町の、まあ、歴史もそうなんですけど、そこに住んでらした人がどんな様子だったかっていうのを、はいはいはい、まあ、ご紹介できたらなというの で、ね、はい、今回はやってみました。
おいでになった皆さん、このザルをじっと眺めていたら本町通りが出てくるかもしれません、思い浮かぶかもしれませんし、まあ、あのそんなお話もうちょっと詳しく聞きたいなと思われたら、事務所の方に声をかけられて、早倉さんいはりますか言うてもらったらあの早倉さんがあの説明をしてくださると思いますのでね、
はい、
ザル一つの話ではなく、その当時の西宮の町の様子、人の生活の様子までいろいろこう話し合えば面白いんではないかな。まあこのアラカルトっていうのはそういう趣旨でやってらっしゃる展覧会ですので、これも楽しかったですね。
ありがとうございます。
当然このザル以外にも酒蔵の周りにはいろんなものを作る人たちがいらっしゃって、樽を作る人、そのための竹を作る人、
はい、
お米を運ぶ人、洗う人、つく人、もうほんまにたくさんの人が酒造りに関わっていらしたという感じがします。そんなことも思い起こしながらこのザルを見ていただいたらいいんではないかな。じゃあアラカルトからちょっと外れますけど、
はい、
これ以外に郷土資料館の行う行事、
はい、
あるいは事業、何かご紹介いただけるものがあったらお知らせいただきたいんです。
はい、もう数日前から始まってるんですが、
はい、
あの郷土資料館ではなくて、あの北口の方ですね、はい、北口図書館の方で、
の中、
はい
はい、
そこでですね、あの郷土資料館と北口図書館と あの連携の授業でもあるんですが、
はい、
あのブックフェアを北口図書館がしてまして、
やります、ね、
はい、それに絡んでタイトルが西宮歴史発見物語という展示をしております。
あ、図書館の行事みたいな格好でやってらっしゃる。
そうですね、はい、あの図書館の中のちょっと展示できるスペースがあるので、
はい
はい、そこであの壁面をパネル展示しまして、奥のケースをお借りして、
はい、
古文書ですね、宗文帳というものを展示しております、
はい、これはまた珍しい。
はい、これあの古文書展示してはいるんですが、
はい、
どういう古文書かといいますと、
はい、
あの西宮歴史調査団の、はい、調査をしている古文書なんです、はい、で古文書班っていう班が調査団にはありますので、
はい
はい、それにちなんで古文書班の調査対象を展示しています。はい、あと調査団ですね、あの古文書班の他に橋梁班と石造物班と流土水班、全部で4つ
あるんですが、
あるんですが、はい、古文書以外 あの箸やら石造物は展示できないので、
うん、そうですね、
持っていけませんから、はいはいはい、まあ、代表して古文書を展示しています。
なるほどね、
はい、
市民の中で歴史好きの方々が集まって、
はい、
自ら勉強しながら市民の皆さんにも資料を提供しようという、
そうですね、はい、
うん、
我が町 地の文化財を自分たちで調査して歴史を書こうじゃないかという、
意味のあることですね。
はい、
はあ、はいはい、はい、それが一つですね、
はい、とその調査団のメンバーの一人なんですが、
はいはい、
あの荒木悟さんという方が、
はい、
あの講師をされまして、
これは講演ですか、
はい、はい、そうです、同じ北口図書館の AV ホールの方で、
はい、
タイトルが市民が語る西宮今昔物語アット西北というシリーズなんです、
はい、
で今回荒木さんがお話しされる方のタイトルが北摂一の軍師田地下慎次郎と言います。
これなんか時代劇ですな。
そうですね、本当にあの軍師官兵衛みたいな、
ね、
感じなんですが、あの田地下のという、ね、地名も市内にありますが、それにちょっとちなんだ田地下さんという方の、まあ、ご先祖ですね。
なるほど、
はい、
それいつありますか。
あ、これはですね12月の22日木曜日の、
はい、
午後2時からです。
ああそうですか、
はい、
これなんか申し込みせなあきませんか。
いえ、もう事前申し込みありませんで、あの費用も無料ですので、当日この時間に来てくださいましたら、はい、ご参加いただけます。
22日木曜日のお昼から2時から、
はい、
北口図書館へ行けば、
はい、
自由に聞けるという。
そうですね、はい、1時間半ですの で、ね、3時半までお話があります。
いやいや、それは楽しみです、2つの行事教えていただきました。はい、ありがとうございました。これもぜひね、
はい、
あの郷土資料館に見に来ることを忘れてはいけませんけど、それ以外にもこういう面白い授業もやってはるよということでお知らせしておいて ね、
そうですね、はい、あの北口で行きやすい場所ですの で、
そうですね、おいでいただいたらいいと思います、
はい、
今日は歴史と文化の散歩道が郷土資料館を訪ねまして、今年も酒造りスタートというテーマでやってらっしゃる、古い、歴史資料として、酒造りに使われるお米を洗ったと言われるザル、
はい、
大きなザルを拝見しながら、それにまつわるいろんな話、それからそれを使っていた西宮の人たちのお話、町の暮らしの様子なども含めて早栗さんにお伺いしました。早栗さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。